イチナープロジェクト。北区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
12月22日水曜日、時刻は午後7時を回ったところです。
この17プロジェクトという番組は、毎週水曜ラジオミックス京都から立命館大学産業社会学部新一坂田ゼミの学生が4つのチームに分かれてお送りする地域密着型のラジオです。
第12回目の放送を担当するのは、チームコウノトリの片桐雄一郎と
小宮愛子と
有本美咲です。
よろしくお願いします。
今回もチームコウノトリのメンバーの岩佐理恵子は、諸事情により欠席となります。
はい、はい、まあ今回も3人ですが、うん、頑張りましょ う、
う、ね、
はい、
もう年末ですね。だって生放送今回ラストだから、ね、
そう、今年ラストの一のプロジェクト、うん、締めくくりやけど頑張りましょうね、うん、今回も、
はい、
いい感じで終わろう、
いい感じで終わろう。まあ年末ということで、うん、まあ、はい、大掃除とかみんなする、ね、で一個気になってんのが、うん、第1回目で美咲掃除できひんって言ってたやんか。
はいはいはいはい、
掃除できるようになった。
それ本読んだな。こんまり先生だね、あのやつ
読んでませんが、あの大掃除は毎年あの年内に終わらなくて、あ、今年明けてもずっと掃除してるみたいな状況やから、さすがに今年はあの断捨離をしました。
おお、したん？
服の、
あ、服ね、
なんかこう、うん、タンスにずっと 入りっぱなしで、うん、1年着いひんかった服を断捨離して、うんうん、だから結構あとはタンスに詰め込むだけ。
え、今その服はどこにある？
その服、う
ん、タンス焦ってたんか。
あ、そうそうそう、
なるほどなるほど。
なんかね、うん、ゴミ、こう服とか持っていける施設があるから、
お
う、こうリサイクルできるもんはリサイクルするし、うん、あ、もうこれは処分やわって判断されたものは捨てられるしっていうので、
うん、すごい
進んでるで。
どう、私
俺はね、
うん、
あ、じゃあ、どうぞ、
ね、ぶつかったけど、いいよ、片桐君言
って。俺はあの授業のレジュメプリント、うん、あれがもう溜まっちゃってて、
めっちゃ溜まるよね、あれ。
あれでもしょうがない部分もあるのかなと思う。レポート、期末レポート終わるまでなかなか捨てれないじゃん、あれは、うん。
え、しかもなんか
結構溜まってる、
捨てづらくない？
捨てづらい、
なんか終わっても捨てづらくない？
卒業するまで置いといた方がいいんかなって
思
って
思っちゃうよね、
いつか使うかも、うん。
まあ、私は年末大掃除なんかしたことない。
え？
え、年末に大掃除っていうのはしたことないかも。頑張ります。
頑張ります、
ね、頑張る。
頑張ってね。
はい。
はい、番組ではリスナーの皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。ツイッターアカウントはichinana_b@ichinana_b 17プロジェクトで調べてみてください。ハッシュタグはハッシュタグ 17p、 17はひらがな、 p はアルファベットの大文字の p です。
感染症対策のためスタジオにはアクリル板を設置、そしてマスクも着用しております。ということで今日は最後までよろしくお願いします。
始まるよ始まるよ始まるよったら始まるよ、1と7で17プロジェクト、
しゃべループ。
このコーナーは SDGs に関する商品や物事をテーマにし、そこからさまざまな話題に派生させ呪術つなぎでトークするコーナーです。本日紹介するのはブレッドビールというプロジェクトです。このプロジェクトは食品ロス削減の新しい取り組みとして、パンの耳を原料の一部に使用しビールを作るというものです。ではまず最初に、プロジェクトが始まったきっかけについてお話ししていきたいと思います。
はい
はい
はい。この、ブリコラージュブレッド&カンパニーという東京六本木にあるパン屋さんの看板商品であるブリコラージュブレッドというパンが、 併設のレストランでオープンサンドイッチを作るときに使うそうです。
うん、
でその時にパンの耳が廃棄として出てしまい困っていました。その時ブリコラージュブレッドのパンの美味しさに感銘を受けたゴミゼロウィーク発起人として、ゼロウェイスト活動をしている中村元気さんがビール作りを提案しこのプロジェクトが始まったということです。どうですかビール、パンで作られたビール、
普通に味が気になる、
気になるよな、
パンの味なんやろ、
そうパンの味するのかなって思って調べると、うん、まあまあ、言われてみないとそんなパン感はあまりないみたいなんですが、香ばしさが際立ってさっぱり癖のない味ということです。
うーん、
まあ、パンの耳が原料全体の 6-7% ほど含まれてて、まあ、第一に美味しさを優先し最後まで飲み切ってもらうことを目標に食品ロス削減を象徴する商品となっています。
はい、
なるほど、
はい、
ビールね、
ビールまあ、パンで作られたビールめっちゃ飲んでみたい。
確かにね、
ビール好きなの？
いやでも最近でも練習してる本当にビール飲めるようになりたいなと思って、
とりあえずビールを言いたいってこと？
そうそうそう、
とりあえず生やろ
とりあえず生でって言いたいよ
でも最近そんな言ってる人おらへんくない？とりあえず生、
でもやっぱり社会人になったりして、うん、そう会社
の飲み会とか、
飲み会はもうそうなんじゃない？とりあえず生でなんじゃない？
だんだん言えるような時代にはなってきたけどね、その好きなやつを言える、
カシオレでって言ってもいい時代かもしれんけど、
けど意外と私の周りはもう二十歳超えて、うん、最近ビールに美味しさ感じるようになったって人が
多くて、そう
そうめっちゃ焦ってて、
そう
もう21にもなったのに
舌がね子供なのかな、
子供来たって
なんか最近なんよ、ほんとみんながビールなんか飲めるようになった、
急に美味しいみたいな、
追い越されて
ほんとそうだよね。
そう
で片桐くんも味苦手？
おそうだね、ビールなかなかそうだね好きじゃない。
あそうなんや、飲めそうなもんやけどな、
飲めそうではあるけど
まあビールということでお酒なんですけど
なんですけど、
お酒の失敗談とかあるんですか？
俺はない。でもねなんかね、うん、ないっていうかそのお酒酔うのが怖くて、それであんまり飲みすぎたこともないっていうか、本当1杯2杯飲んだぐらいで、
今まで
この間もさゼミの合宿で香川行った時にちょっと飲み会があったけど、あの時周りの男子とかもう平気で 5,6 杯ガバガバガバガバ飲んでて、ね、騒いでたじゃんあの
いやいや
男子
まあまあまあまあ、まあ、
だけど俺ちょっとあの時全然飲んで2杯か3杯ぐらいしか飲んでないのかなって感じで、その怖くなったきっかけが、
うんうん、
その同窓会、うんうん、地元の同窓会行って友達とこうまあ言ったら初めてぐらいかなお酒一緒に飲むっていうのが、
うんうん、
でその時にもう浮かれて、友達が浮かれてガバガバ勧められるまま飲んじゃって、
う
ん、
同窓会は飲んじゃうよな
雰囲気でな、
そう
それでちょっとね暴れまくっちゃって友達が、うん、居酒屋でまあ二次会みたいなのあったんだけど、うん、注文用のタブレットをなんかフリスビーみたいにバーンって投げたりとか、うん、おしぼり急に床にバーンって叩きつけたりとか、
あそっち
で三次会のカラオケも、うん、その大人数で行ったから、うん、あの大部屋だったの、うん、通された部屋が、うんうんうん、で大部屋のカラオケってあのテレビ画面じゃなくてスクリーンになってたの、
はいはいはいはい、
カラオケは映像
でプロジェクターみたいな、
そうそうプロジェクター映すこうやつになってて、
うんうんうん、
でそこにもう友達が泥酔状態の友達が急に寝てたのに、
うん、
急にバッて立ち上がって
、うん、
うわーって規制上げながらそのスクリーンに向かってふわーって
あーバーって
こう殴スクリーン殴り始めて、で電木とかにも蹴り、電木ってそのねカラオケの曲入れる、
うんうんうん、
あの機械本体に蹴り入れたりとかし始めて
怖
でも本当お店の人にこうすいませんって言って謝って、
な
ん
とかな
って
、ね、
そうでそういうの見ちゃって自分もああなっちゃうんじゃないかみたいなそういう怖さで
分からへんもんな、そ
う制御できなくなったらどうしようっていう怖さで、そういう失敗談ある？
いやそこまでの人は
強烈
そういない本当に
結構あれが普通やと思ったらあかん、
バイオレンス系やな
全員ああいう風になるわけじゃないと、
まあ、酔っ払ってもいいけどさ、うん、他人に迷惑はかける酔い方は嫌じゃん。
そう本当にそう。
いやいや
ね、そうね。そうですよ。
なんかみんなが楽しめる。
うん。
酔っ払い方あり、
そうなんか饒舌になるくらいなら全然
ちょっとテンション上がったりして、うん、
そうほどほどにしようね、う
ん、ほどほどよ。みんなもう成人してるからって
ない、そうなんかたしなめるようにはなりたいなって、
う
ん、
そうだね、
思ってるから、うん、こうな上限とかを知った方が、
うん、ああ
そう自分がどれぐらい飲めるか知っとかなきゃいけないってい
う
のもあるんだ、ね、
そうやばいラインは来へんようにこう調整して自制していかなあかん、うん、
そうやな。でもなんか、うん、あるん失敗談とかはない美咲。
ちょっとパンの話しよう。
パンの話しちょっとあるんかもしれへんけど、パンの話しようか、
うん、パンの話がしたいから、
まあ、ブレッドビールということでパンパンの方の話もしようか、う
ん、あのパンの耳ってさっき出てきたけど、うん、こう幼稚園の時に、うん、幼稚園で飼ってたウサギかな、うんうん、に毎日こうパンの耳を餌として持って行ってて、
あ
でちょうど自分もパンの耳硬くて食べられへんかったから、うん、
硬くて
硬くない
まあ硬い、
硬いかもしれない、
硬くて食えなかった、
うんうん、硬い時も
ある。そうそうそうで毎日切ってそのウサギにあげてたから、なんか意外とその時からあれやん食品ロス減らしてるやんと思って、
ね、いや私も、うん、あのパンの耳さ、
うん、
ちょ食べやすい大きさに切って、うん、油で揚げて、
あ、はいはいはい、
砂糖をまぶしたらめっちゃ美味しいんや
で。あれうまいよな、
めっちゃ美味しいんやで。知ってる、
アレンジレシピいろいろあるのは知ってるな、
うん、あれパン屋さんにも売ってることあるよね、あの耳揚げたっていうか、
あーなんかラスクっぽい感じで、ね、
あるよね、
あるな確かに。パンの種類で好きなパンある？
クロワッサン。
クロワッサン、ね、言おうとした。
クロワッサン好きやけど、私絶対明太フランスやねんけど。
あー美味しいな
明太フランスよ。
明太子はアレルギーだから食えない。
あーそうなんや、うん、
クロワッサンは焼く、
うん、あー、ね、買って
きたやつ。家帰ったらってこと？
え、なんかホテルの朝食とかでよく出るやん。
あーはいはい
はいはいはいはい、
バイキングとかにあるやつ、
うん、こうパン焼き器はあるやん。
あるよな、トースター。
私は絶対焼きたい、ね、
え絶対焼く、
うん、いや、うん、どうだろうな焼かないかもしれない、めんどくさい。
パンは絶対焼いて焼きたい、ほかほかのパンで食べたい、うん、ね
ハモった。
クロワッサン好きなんだね。
そうなんです、
私一回クロワッサン作ったことあるんで。
え、
あ、結構難しくない？
ほんまにむずい。
美味しくできた。
パンの中で一番むずい。
どこがむずいの？あの形を作るのがむずい。
クロワッサンってさ層になってるやん、うん、あれってパン生地バターパン生地バターだから、
あそうなんだ、そう
パンを、うん、バターを薄く伸ばして、うん、パン生地にのせて、うん、でどんどん畳んでいくんよ。わかる？それであの層になってるんよ、うん
はいはい、
それがマジでもう家ではできないまあ大失敗とまではいかへんかったけど、うん、
じゃあまあパン作り得意な方ぜひクロワッサン作ってみてください。
はい、
じゃあまあビールから、ね、パンまでいろんな話、いろんな話、うん、
まあまあ
まあしてきましたが、
うん、
この最初に紹介したブレッドビールは、うん、東京六本木にあるブリコラージュブレッド&カンパニーにて販売されています。インターネットで購入する際は、ゴミゼロウィーク、表記は数字で530、英語の小文字で WEEK ゴミゼロウィークで、うん、検索していただくと購入ページから購入することができます、
はい。
もう一本飲みたいの、もう一本飲みたいと感動するパンで作られたビール、ぜひお試しになってはいかがでしょうか。以上しゃべループのコーナーでした。それではここで一曲お聴きください。アンディモリで夢見るバンドワゴン。
このコーナー、この鳥の17プロジェクト、このコーナー、この鳥の17プロジェクト、
はんなり大学生と考える17のゴール。このコーナーは立命館大学産業社会学部21坂田ゼミの学生が4つのチームに分かれ、 それぞれが持続可能な社会 SDGs を考えるテーマを設定しています。まずこの SDGs とは17のゴール169のターゲットから構成された持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。
私たちのテーマは12番目の目標である作る責任使う責任です。その中から食品ロスを小テーマとして掲げています。
はい、
はい、今回リポート会の2回目ということで、うん、今回のリポーターは小宮さんです。
はい、私小宮が担当させていただきます、
うん、お願いします。
お願いします。では早速、今回もですね提供者目線ということで、京都市上京区にあるトトヤ京都本店さんに、取材させていただきました。そちらの広報担当ノイハウスモナさんにお話を伺いました。
はい、
はい、トトヤ京都本店さんが具体的にどんなお店かというと、うん、包装材などのゴミを出さずに容器を持ち込み量り売りで全ての食品や日用品を購入できるゼロウェイストなスーパーということです。
なんでこの店取材先にコミは選んだのかな、
う
ん、
はい、まずですね日本の食品ロスっていうのが一つにスーパーマーケットなど小売店から出る事業系食品ロスともう一つに家庭系食品ロス、う
ん、はい
に分けられます、うん、でスーパーマーケットが含まれる事業系食品ロスが日本の食品ロスの半分以上を占めているというのがまず日本の食品ロスの現状なんですね。でそんな現状の中ゼロベースと、まあ、ゴミを出さないをコンセプトにしたスーパーが京都にできたということでぜひお話を聞きたいと思い取材させていただきました。
なるほど、
はい、
うん、まあ、ゼロウェイストゴミを出さないスーパーっていうことで、
うん、
まあ、みんな結構スーパーで買い物するかな。
そうだね、
うんうんうん、
する、
う
ん、
でも大体なんかパッケージとか
そう
お肉やったら入ってるパックとかで、
ね、
絶対最低でも一つはゴミ出るよな。
そう、まあ、今マイバッグとかでね、
そうだね、
そういうゴミは出ないけどその商品が入ってる袋とか、
包装のね、
そうそう、そういうゴミはまあ絶対に出ちゃう状況やな、
うん
で、まあ、先ほども、説明しましたが、トトヤでは全ての商品が量り売りしています。まあ、量り売りなのでタッパーや瓶を持参し包装材のゴミは出ません、
うんうん、
でもその食品の廃棄とかいうのはどうやってゼロにしているのか分かりますかい。
食品ロスか、うん、まあ一般的なのは割引シール貼って、うんね、
惣菜とか
なんとか売り切るっていうのがあるかなと思うんだけど、うんうん、
お菓子とかだったらそのなんだろうバックヤードに下げたやつを従業員の人はその安く買えたりとか持って帰れたりみたいなのがあるのかなっていうことぐらいかな、思いつくな。
まあ、普通のスーパーだとそんな感じ、
うん、
で、まあ、トトヤでは、お店の奥にレストランがあってそこでスーパーに置いてある生鮮食品や日配品、まあ、いわば日持ちのしない食品を使って料理を作りお客さんに提供しているということです。
あ、いい、すごいなんか効率がいいなって
感
じだね。そう、確かにね。
で、まあ、料理で出るゴミも最小限にしてて野菜や果物の皮は出汁として活用、まあ、ラップなどの代わりにシリコンバッグを使ったり使って、使い捨ての割り箸や手拭きも提供しないということです。
そうや、私たちも最終回ではあの創作レシピ、
う
ん、
そうそう、
を考えるからこういうの野菜とか、うんうんうん、ヘタとか使ったりするの参考にしたいな、
ね、参考にしたいです。で、まあ、こんな感じでトトヤさんの掲げるゼロウェイストがどんなものか分かったところで取材内容に入っていきたいと思います。
ちょっとまず疑問があるんだけど、質問あるんだけど、うん、
はい、
あの量り売りっていう形式を取ってるじゃないですか、うんうん、トトヤって、
うんうん、
トトヤさんは、
はい、
だけどそのなんだろうな、海外はどうなのかちょっとわからないけど、
うん、
その少なくとも自分の身の回りとかであんまり量り売り形式のスーパーって見たことがないし、うん、使ったこともないから、
うん、
あの日本でっていうと浸透してんのかなっていう疑問があるんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうやな、
そこはどうなの。
はい、質問しました。で、まあ、日本ではねやっぱりみんなもあんま見ないと思うしほとんど浸透してないのは現状です。海外では、まあ、日本よりは結構浸透しているみたいです。で、まあ、その原因として、 まあ、サービスや利便性が日本のいいところとして強くなりすぎている、うん、ということを挙げてくださいました。まあ、さっと買いたい人にとっては量り売りするの億劫だったり、うんまあ、個包装の方が便利だと、
あ、確かにね、
おっしゃっていました。
まあ、個包装で売ってるところの方が多いし、それに、うんうんうん、慣れちゃってるっていうのもあると思うけど、やっぱり楽だなって感じるのは確かに個包装してるやつの方が、そうだね、
うん、やっぱ量り売りはやっぱ、ね、遠いっていうかあんまり身近じゃないからな、うんうんうん、でまあこんな感じで日本で量り売りが浸透していないという状況で、どのようにして量り売りを社会に拡大していくのかということを質問しましたので、そちらの、取材音源お聞きいただきたいと思います。
はい、一番力を入れているところっていうのがやっぱりノウハウシェア、オンライン講座ですとか、店舗での研修とかを通して、うんうんうん、まあ、できるだけ簡単にこういう量り売りのお店がオープンできるようなこうノウハウシェアのいろいろ今やっているので、きちんとしたゼロウェイストな理念っていうのは伝えていきたいなっていう、量り売りも、量り売り自体はゴミ出る量り売りもあるので、いろいろありますけど、例えば仕入れの部分で個包装で仕入れてて、それを全部開けて、まあ、ガラスの重機に入れれば見た目は可愛いけど全然ゴミ出てるみたいなものとかはあるので、なんかそういうちょっとこうごまかした感じにならないように、やっぱそこを今後もやりたいなとは思ってます。
はい、今の音源にあった通り、トトヤさんはこう開業した人に向けた開業講座を開いてて、で、まあ、ノウハウをこう共有することで量り売りの存在というのを身近に感じてもらって、まあ、結果的にそれが量り売りの拡大につながるのかなって思いましたね。
まあ、今のは量り売りの店をオープンしたい人のため、まあ、どちらかというと企業とかビジネス目線なので、私たちからするとちょっと遠い話かなと思うので、次は私たち大学生が、食品ロスに対して取り組めること、我々に、伝えたいことについて質問しましたので、そちらの取材音源もお聞きいただきます。
はい、
食材を知るっていうのもなんかあれですけど、例えば普通に捨ててるバナナの皮とか、実は結構美味しいカレーにできたりとか、あとなんか焼いてちゃんとこう味付けするとなんかちょっとベーコンみたいなカリカリなものになったりとかするらしいんですね。そういう感じで、まあ、実験というか試してみて、どうせ捨ててたものなら別に、まあ、まずくなってもなんでしょう、そこでロスは追加で出ないので、なんかそんな感じで楽しむっていうのはありかなと思います。
そうだね、はい、今もおっしゃってた通り、そのバナナの皮をカレーに入れるとか、カリカリに焼いたらそのベーコンみたいになるっていう、そういうのなんだろうな、どうせまあ今まで捨ててたようなものだったらこうなんか冒険的な料理作ってちょっと試してみようみたいなっていう発想はなんかすごい面白いなって思ったし、まあそうだね、食品とか食材のことをやっぱちゃんと知って考えるみたいなのが大事だなって思いました、うん、今、はい、
まあ、楽しむっていうことが、
大事やね、
大事だね。はい、では最後に、今回取材させていただいたノイハウスモナさん個人の目標についてお聞きしましたので、そちらの取材音源も流していきたいと思います。はい、
で個人としては、まあ、これトトヤのメンバーとしてでも、まあ、共有はしているんですけど、やっぱりこうゼロウェイストの定義とか、なんでしょうね、まあ、グリーンウォッシュっていう言葉皆さんご存知ですかね。グリーンウォッシュっていうのはなんかその例えば企業がマーケティングの目的でエコですとかサステナブルですって告知だけ言ってるっていう、まあこう、まあ、何でしょう、ウォッシュっていうなんかこうでたらめじゃないですけど、こうグリーンに見せかけてるみたいなこう言葉なんですけど、なんかそういうのを防ぎたいというか、こうきちんとやってる人たちがいる中、いろんな企業がゼロウェイストですってこう言い始めてる感じもちょっとあるので、そこをなんかはっきりさせたいなって個人的には思ってます。
はい、 まあ、最近になって SDGs とかグリーンとかそういう言葉が広まってるんは、うん、まあ、すごいいいことやと思うんやけど、うん、まあ、やっぱそれを売りにして儲けようとする企業とかお店とかはまあ出てくるもんやと思うねんな、うん、まあ、それが結構、まあ、それが減るのはやっぱ難しいと思うんです、うん、だから、うん、環境にいいからとか SDGs っていう言葉に飛びつくんじゃなくて、その企業やお店がどんな取り組みをしてるんか、見せかけじゃないんかっていうのを私たち消費者側がきちんと見極めることも大事なんかなと思いました、うん、まあ取材通して片桐くんなんか思ったこととかあれば、
う
ん、
そうだね、やっぱバナナの皮の話もそうだし、やっぱ個包装についての話一つにしても、うん、やっぱこうなんとなく食材とかを買って使って食べてみたいなことをしてるんだけど、うん、で捨てたりもしてるんだけど、やっぱそのなんとなくやってることっていう部分にこう目を向けて、うん、こう今回取材を通して気づけたっていうのはすごい、あの僕たちにとっても、うん、まあ良かったかなと思いました、
うん、そうね、まあ実際にお店に行った美咲もなんか思ったことあれば、うん、
はい、私実際お店に行ってコーヒー豆、うん、コーヒーが好きやから、うん、豆を 50g お試しで買って、
うんうんうん、
でまあ、この 50g っていうのが味噌で、だいたいコーヒー豆は 200g とか結構多い単位で、うん、あの売られてることが多くて、うん、あの味を試したい人には量が多いなっていつも思ってて、でも量り売りやとこう融通が効くから、うん、ホトト屋さんで言うと 20g から買えるそうで、まあ、いろんな味を知れるから、あのトト屋さんに行って量り売りの良さを実感しました。
お試しでちょっとずつっていうのができるのが量り売りの良さやな、ね、うん、
はい、
はい、では今回取材にご協力いただいたトト屋広報担当のノイハウスモナさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、チームコウノトリ3回目の放送はトト屋京都本店さんへの取材を通してゼロウェイストとは何ぞやについて学んできました。次回は生産者側の目線として農家さんへの取材を通して皆さんと共に食品ロスについてもっともっと学んでいこうと思います。以上、はんなり大学生と考える17のゴールでした。
それではここで1曲お聴きください。桜坂46で流れ玉。まだまだ続くよ
17プロジェクト。
時刻は19時36分を回ったところです。ラジオミックス京都からチームコウノトリが生放送でお送りしております。
よろずやコウノトリ。
このコーナーはよろずやコウノトリを訪ねてくるあらゆる悩みや相談事を抱えたお客様に解決策を提案しハッピーになっていただこうというコーナーです。
はい、
今回も、はい、助っ人として私たちのゼミの教授である坂田先生に来ていただいています。
はい、はい、皆さんこんばんは。助っ人です。
はい、
お願いします。
はい、
はい、本日もね、どんな悩みを抱えたお客さんがやってくるのかな。
来ないかもな。
ごめんください。
どうぞ。
はい、
来ちゃいました。
はい、
片桐です。
はい、
はい、
早速本日のご相談は何でしょうか。う
ん、この間日曜日に僕が1年で一番楽しみにしてるエンタメの一つの、うん、その M1 グランプリが終わって、はいはいはい、でちょっとあのこっからもう冬休み入るじゃないですか、ちょっと短いですけど、
うんうんうん、
だからその間にまあなんか触れることのできるエンタメ、うん、おすすめのエンタメを知りたいなと思って、それをちょっとぜひ提案してほしいなっていう相談です。
なるほど。じゃあまあ解決策提案していきましょう。うん、はい、まあ、1人1分半程度ですね。
はい、
誰からいきますか。
誰から行こうか。
あ、これあ、じゃあ私から小宮から行かせていただきます。
はい、
はい、準備はいいですか。
はい、 OK、
よーいスタート。
はい、私小宮が紹介したのは、まあ、YouTube なんですけど、まあ、私が個人的に美味しい食べ物とか見るの好きで、うん、まあ、いつも夜中に、まあ、グルメ調べていきたいな食べたいなとかめっちゃ見るのが好きなんですけど、
うん、
食べ物好き、見るの好き、
ああそうね、あんまり見ないな。でも YouTube で、うん、
あまあね、好き、そう、食べ物が好きなら、うん、まあ、おすすめしたいのがやっぱ大食いなんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
で、そ、大食いの中でも、まあ、三年食太郎さんっていう YouTuber がいらっしゃって、うん、知ってる？
いや知らない。
知らん、うん、まあ、登録者数 55.5 万人さっき見たんですけどの大食い YouTuber で、うん、まあ、投稿されてる動画は10人前スパゲッティに挑戦とか、二郎系ラーメン5キロ食べるとか、
すごい、
まあ、でもまあ言うたら私たちからしたらすごいけど、普通の大食い YouTuber とは変わらないかなって思うかもしれないんですが、うん、この人女性でめっちゃ綺麗な美人さんなんです。で、まあ、淡々と料理を口にしてお皿の上のものを平らげていく姿がめっちゃ気持ちいいんですよ。
うん、
で、まあ、私結構他の大食い YouTuber も見るんですけど、うん、まあ、そこで気になっちゃうのが食べ方なんですよ。で、なんか汚いと食べる気、じゃあ食べる気じゃない、うん、見る気失せちゃうやん。
そうだね。
でも三年食太郎さんは大食いなのに綺麗に食べるからずっと見てられる。
そうだね、
なるほどね、
それ大事だね。
はい、新生の大食い YouTuber の三年食太郎さん、ぜひ見てください。
はい、
ありがとうございます。いやー、大食いってやっぱ刺さらん人には刺さらんから挑戦ではあった、うん、
でもまあ綺麗に食べるの大事だよね、大食いで。でギャル曽根さんとかさ、すごい綺麗に食べる。
確かに、うんうん、気持ちいくない、見てて気持ちいい。
綺麗に食べる人は気持ちいい。
じゃあ次、はい、
こんな感じ。
坂田先生、
いいですか、
先生いきます。
いいですか、
はい、私ですか、うん、はい、
はい、
あ、じゃあ
早速ですか、
はい、
あ、測りますね、
はい、
よーい、スタート。
はい、まあ、YouTube でね、いろんな動画を見るのもいいんですけども、
うん、
やっぱりこう映画をねじっくり見ていただきたいと思いまして、映画知りたいですね。私がおすすめするのはですね、うん、エイリアンです。
エイリアン、
エイリアン見たことある？
いや、ないです。
もうね、ハマりますよ。エイリアンはもう、あの一番最後はこう宇宙船の中でたった一人だけ、うん、あの女性乗組員が生き残って、やっつけたと思ったんだけど、うん、エイリアンがまだそこにいるというね。
あ、めっちゃ落ち
る。それで最後こうやっつけるという、
あ、
まあ、そういうこうシリーズなんですけどね。で最近あるのはその、まあ、一番最初のエイリアンの前日談っていう映画が、うん、まあ、3本作られる予定なんですけど、今のところ2本できていて、プロメテウスっていうのと、はい、それからコベナントっていう2本があるんですけども、うん、
はい、
もうえげつないですよ。もう本当にえげつないですよ。っていう感じで、やっぱりね、うん、最後のねオチがねいいんですよ。このオチをこうきっちり見ていただいて、わーっと、
ね、あー、 そう、
それをちょっと見ていただいた方がいいかなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。
はい、
終了。
途中でオチ、
オチ言ってなかった。
あれオチじゃないんですか？
まあオチって言えばオチなんだけど、まあ、それをもうみんな知ってるんだよね。でもどんな風になるのかっていうのがね、
でも映画知りたかったからすごいありがたいですね、
うん、驚かし系ですか？
いや、驚かしっていうか
SF とも、
まあ、SF の中の、その、はいはい、クリーチャー系、
あー、はいはいはい、
ですかね、うん、
なるほど。
じゃあ最後美咲行くか、
うん、
じゃあプレゼン、
はい、
お願いします。よい、スタート。
はい、私もこう映画かぶりになってちゃうんですけど、
いいね、
紹介する映画が竜とそばかすの姫っていう、
はいはいはい、
細田守さんの監督の作品で、うん、まあ、この作品一言で言うと、女子高生が仮想世界に参加して歌姫として世界中の人気者になるまでの物語になってます。
うん、
こう主人公は歌うことが大好きな女子高生のすずちゃんっていう子で、
うん、
で、まあ、ある出来事がきっかけで歌大好きやったんやけど歌えなくなってしまいます。
はい、
で、まあ、そこでいろいろあって、まあ、ネタバレが過ぎるからあんまり中身は言わへんけど、うん、こう仮想世界っていうのに出会って、そこにすずちゃんは参加することになるんですね。
うん、
でこの仮想世界っていうのはなインターネット上の仮想世界で、
うん、
こう自分の分身を作って全く別の人生を歩めるっていう、っていうもので、
うん、
で、まあ、このすずちゃんが歌姫として有名になるまでには、まあ、簡単じゃないからいろんな壁が立ちはだかるんですけど、こうそれらを乗り越えていく、成長していくっていう姿がすごく魅力的で、
うん、
まあ、歌姫って言ってるだけあって歌声がすごく綺麗で、で、まあ、あとはこう家族間でも いろいろ揉め事があったり、こう友達関係とかもいろいろ描かれてて、
うん、
まあ、あとはこう壁が立ちはだかるのを乗り越えていくための正義感とかが魅力になってます。ぜひ見てください。
はい、はい、
終了。
はい、
おお、
なんか自分に置き換えてない？
え
主人公自分に置き換えてない？
あ、なんかこう魅力やなと思いました。別の自分になれるみたいな。
あ、いいね。
そう、進めよう。
じゃあ、まあ3つ聞いて
決めた、
うん、どうですか。
わ、すごい悩んでる今。
さあ、
何で悩んでるのか気になるな。
成績が
ダメダメダメダメダメ
すごいですよ。
それはない。
一応
公平にね、
はい、決めた。
はい、
お願いします。お願い。
僕
ミサキで。
あ、まあまあそうかな。
そうだね。
なんでなんで。
結構アニメ映画って本当に見たことないんですよ、
うんうんうん、
ジブリ含めて、ジブリ含めて一本も見たことなくて、で、そうですね、その人間模様も入ってるでしょ、うん、だからそのヒューマンドラマ系の映画がまあ好きだから、そのそういう人間の感じが出てるのいいかなって思いました。フォレストガンプとかが好きなんで僕。
ああ、そうだと。じゃあですね、アニメが好きなんだったら
いや終わって
ます、まあ、一応聞いて、
あのおすすめはガールズパンツァーですので。
ああ、聞いたことあるな。
ぜひ見てください。
大丈夫です。
アニメ系でも見たことがないから
パンツァー
ガールズパンツァー、
まあそれもね、冬休み、
う
ん、
そうだね、
ぜひ見てください。
時間見つけて。
はい、
ちなみに僕が今最近見たやつで一番良かった映画は、うん、あの浅草キッドです。
お、
はい、
最近のやつね、
はい、
あ、そうなん
や。ネットフリックスの、はい、
はい、はい、ではこんなところで、うん、以上よろずやコウノトリのコーナーでした。
そろそろエンディングのお時間です。
はい
はい
はい、最初のコーナーでブレッドビール、
うんうんうん、
出てきたけど、坂田さん飲んだことありますか？
ブレッドビールはない。
ビールはお好きですか？
あんまりアルコールに強くないからね。でもね、ベルギービールは美味しいよ。
ベルギービール、
うん、ベルギービールは、
ね、苦手な人でも飲めるやすいんですか？
うん、甘いやつとかね、フルーティーなやつとか、ね、
メモします
ベルギービールですか？
ビール、
うん、そうそう、あの山陰にね、前ベルギービール屋さんがあったんだけど、なくなっちゃったんだよね。すっごい美味しい、白いビールの、
もう白いビール、
そんなんできるんですね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
黒いのは見たことあるけど、
ちょっと黒ビールはあるんだけど、白いやつでもう本当にフルーティーで飲みやすい。
へ、
おすすめですよ。
飲んでみよう、
うん、
はい、まあ、私前回さ、
うん、
あのよろずやコウノトリのコーナーで、
うん、
あの坂田さんに山遊び
ご飯、はい、山遊
びあれ、うん、あれやってめっちゃ美味しかったです。
あ、大丈夫だった、あれ。
え、結構辛いですね。
辛い、うん、え、山遊びどこで買ったの？
アマゾンで。
ア
マゾンでめっちゃ高かったです。
え、あの北海道でしか買えへんって。
そうそうそうそう、え、めっちゃ美味しかったです。
あ、言ってくれれば買ってきたの。
え、ほんまですか？買ってきてください。
出張かなんかで行ってましたもん
ね。あ、はい、そっか。え、なんか辛さ苦手な、私お茶漬けにして食べるのがめっちゃ美味しかったんですけど。
確かに
辛さ控えめになるからめっちゃお茶漬け食べるの、
そうそう、病みつきになる
んですよ。病みつきにめっちゃ美味しかったです、
うん、
はい。
来週の17プロジェクトはチームオカピの担当となっております。はんなり大学生と考える17のゴールでは、住み続けられる街づくりについてお話しします。私たちチームコウノトリは4週間後の1月19日に再び皆さんにお耳にかかります。
またこの番組は本日23時からと毎週土日21時から再放送があります。ラジオミックス京都のホームページから本日の録音も聞けるようになっていますので、ぜひお聞きください。それではまた来週。
バイバイ。
メリークリスマス。
メリークリスマス。
良いお年を。
良いお年を。